本日私たちにくださる神様の御言葉は使徒言行録27章33節から37節です。夜が明けかけた頃、パウロは一堂に食事をするように勧めた。今日で14日もの間、皆さんは不安のうちに全く何も食べずに過ごしてきました。だからどうぞ何か食べてください。生き延びるために必要だからです。あなた方の頭から髪の毛一本もなくなることはありません。こう言ってパウロは一堂の前でパンを取って神に感謝の祈りを捧げてからそれを裂いて食べ始めた。そこで一堂も元気づいて食事をした。船にいた私たちは全部で276人であった。アーメン。クレタ島の良い港を出港してすぐ死のエウラキロンの暴風に見舞われたアレクサンドリアの船は14日目の真夜中になってようやくどこかもわからない海に錨を下ろして船をやっと停泊させることができました。太陽も星も見えない漆黒のような暗闇の中で14日間も食べることも飲むこともできず、救いの望みさえ失ったまま死の淵に立っていた人々の心霊をパウロが神様の御言葉で揺すり起こした結果でした。夜がだんだん明け始めるとパウロは船に乗っている全員に繰り返し食事を一緒に取ろうと勧めました。しかしパウロの勧めを聞いてすんなりと食事をしようとする人は一人もいませんでした。14日間も飲まず食わずの状態ですぐに日常食に戻ると停止状態だった胃に負荷がかかり致命的な結果がもたらされるからでした。しかしパウロはただ肉体のためだけに再び食べて飲もうと繰り返し進めたわけではありませんでした。死の暴風から生き残った人々が以前のようにただ肉のためだけに食べて飲み続ければ長い目で見てその肉体は遠からず腐った肉の塊に過ぎなくなるでしょう。パウロは死の暴風から生き残った人々にこれからは神様のまことの生命を一緒に取るために食べて飲もうと繰り返し進めたのです。そうしてこそいつか肉体が腐ってなくなった時でも3日後に再びよみがえられた主の中で永遠に生きることができるからでした。そしてパウロはパンを取って神様に祈りを捧げた後一同が見る前でそのパンを裂いて自分が直接食べてみせました。人々はパウロの一挙手一投足を細かく注視しました。14日間も食べることも飲むこともできなかったパウロが日常食であるパンをすぐに取って食べましたが、彼に急な胃もたれのような致命的な副作用は全く現れませんでした。その事実を確認してからようやく人々は皆安心してパウロが言った誠の生命を一緒に取るためにパンを食べ始めました。彼らが食べて飲む意味と目的が変わったのです。そして本文は37節でこのように終わっています。船にいた私たちは全部で276人であった。短いですが大きな響きと深い感動を含む証言です。まず主語が再び私たちに変わりました。私たちがよく知っていますように使徒言行録を記録した人はルカです。パウロの第二次伝道旅行の時にトロアスでパウロと合流したルカはその後特別な場合を除いては常にパウロと同行しながらパウロの手助けをしました。そして使徒言行録を記録しながらある歴史的事実の中に 自分も含まれていることを明かす必要があるたびに、私たちという主語を使用しました。パウロのローマ行きを証言した使徒言行録27章1節で、ルカが私たちがイタリアへ向かって船出することに決まった時と記録した理由もここにあります。パウロのローマ行きにルカ自身も同行したからでした。ルカはカイサリアでパウロと共にミドラ・ミティオン港の船に同船し、リキア州のミラでパウロと共にイタリアに向かうアレクサンドリアの船に乗り換えました。本文のアレクサンドリアの船の中に今ルカも共に乗船しているのです。ルカは死のエウラキロンの暴風がアレクサンドリアの船を襲った時、18節で私たちはひどい暴風に悩まされたと記録しました。ギリシャ語の原文ソドロスでケイマゾメノンヘモンは、私たちは暴風により激しく揺れたという意味です。死のエウラキロンの暴風に見舞われ、木の葉のように激しく揺れるアレクサンドリアの船で、ルカ自身も体を支えきれずあちこちに転げ回ったことを描写した表現です。死のエウラキロンの暴風がアレクサンドリアの船を襲った時に、若いルカにも何もできることはありませんでした。ルカもやはり船に乗っている他の人たちと同じように暴風の被害者となりました。暴風に船が激しく揺れるたびに、体を支えきれずあちこちに転げ回りました。船に乗せた荷物をすべて海に投げ捨てた船員たちは、それだけでなく船の主要器具まで海に投げ捨てました。船の中の重要なものはすべて投げ捨てたアレクサンドリアの船は、セミの抜け殻のようになりました。それでも死の暴風は静まる気配が見えませんでした。太陽も星も見えない漆黒のような暗闇の中で、ルカもやはり14日も食べることも飲むこともできませんでした。パウロの場合はもっと深刻でした。死の暴風により船が激しく揺れるたびに、若いルカが体を支えきれずあちこちに転げ回ったのですから、人生の晩年を迎え老いて病弱なパウロもはもっと転げ回ったことでしょう。若いルカにとっても太陽も星も見えない漆黒のような暗黒の中で14日も食べることも飲むこともできなかったことは、死のような苦痛だったことでしょう。ましてや老いたパウロは言うまでもありません。アレクサンドリアの船で14日間も食べることも飲むこともできなかった人の中で、老いて病弱なパウロの体力的消耗が一番大きかったことでしょう。しかし、すべての人が救いの望みさえ失った絶望的な瞬間にパウロは立ち上がったのです。そして14日も食べることも飲むこともできなかった人とは思えないような確信に満ちた声で、神様の救いのメッセージを宣言しました。ルカは信じられないその光景を自分の両目で鮮明に目の当たりにしました。そしてパウロの宣言の後に繰り広げられたこともルカは注意深く観察しました。パウロの確信に満ちた宣言により、救いの望みさえ失っていた人々の心の中に消えかけていた希望の火種が燃え上がりました。真っ黒な真夜中でしたが、どこか陸地に近づいており、水深が急激に減っていることを確認した船員たちは、船が死の暴風に飲み込まれて 14日ぶりに錨を下ろして船を停泊させました。自分たちだけで小舟に乗って逃げようとした船員たちの計画も、百人隊長や兵士たちではなくパウロによって発覚し失敗しました。そしてパウロは人々に繰り返し誠の生命を一緒に取るために食事をしようと勧めました。繰り返されるパウロの勧めにも誰も応じようとしなかったので、パウロはパンを取って神様に感謝の祈りを捧げた後、全員の前で自分が直接パンを食べてみせました。パウロの一挙手一投足を注視していた人々はようやく長い断食の末にすぐに日常食を食べてはいけないという彼らの常識を覆し、皆安心してパウロが言った誠の生命を一緒に取るためにパンを食べました。その驚くべき光景を最初から最後まで詳細に目撃したパウロが一番最初に行ったことは、自分を含めパンを一緒に取った人の数を数えたことでした。ルカはその船の船長や船主、また船員でもありませんでした。皇帝の法廷まで護送されるパウロに同行する乗客に過ぎませんでした。乗客であるルカがその船に乗船している人の数を正確に知る理由も必要もありませんでした。しかし人々が皆誠の生命を一緒に取るためにパンを食べる姿を見て、ルカはその全員の数をいちいち数えました。そして本文に、船にいた私たちは全部で276人であったと記録しました。その数を確認して記録したルカの感激がそのまま伝わる文章です。パウロは人々に神様の御言葉を宣言しながら、22節で元気を出しなさい、船は失うが皆さんのうち誰一人として命を失うものはないのですと断定しました。エウラキロンの暴風が全てを飲み込む死の暴風だとしても、アレクサンドリアの船に乗船している人々は誰も殺めることができないという言葉でした。したがってルカが確認した276人はルキア州のミラでアレクサンドリアの船に乗船した人の数と同じ数でした。言い換えますと、太陽も星も見えない漆黒のような暗闇の中で14日間も食べることも飲むこともできなかったその死の暴風の中で命をなくした人はたった一人もいませんでした。ルカは一体どうしてその多くの人の数をいちいち数えて神様の御言葉である使徒言行録の本文に記録として残したのでしょうか。2000年前に安全装置が不十分だった古代の船舶が数日間激しい嵐に見舞われた時には、船の中でたびたび死亡者が発生しました。デッキでバランスを崩して海に落ちて死んだり、揺れ動く船体に頭をぶつけて脳震盪で死んだり、船を襲う山のような波に心臓が止まってショック死で死んだり、虚弱体質で食べることも飲むこともできなくて餓死したりもしました。もし船が破損したり転覆すれば、人々の生存確率はゼロに近くなります。アレクサンドリアの船は死のエウラキロンの暴風に見舞われ、14日間も激しく揺れましたが、その揺れ動く船の中で14日間も食べることも飲むこともできなかった人の中でたった一人の死亡者も出ませんでした。ミラでアレクサンドリアの船に乗船した276人が全員そのまま生き残りました。ルカはその事実を強調するために、その多くの人の数をいちいち確認したでしょうか。 今の言葉で言えば、ルカは行政安全部の職員ではありませんでした。もしルカがそんな意図で人々の数を確認したら、本文に276人と記録しながら、韓国語の人にあたるギリシャ語を当時の要領に従って人を意味するアンドロポロスや男を意味するアネルで表現したことでしょう。ルカはギリシャ語の原文で韓国語の人にあたるギリシャ語を肉体と区別される魂を意味するプシケと記録しました。本文を記録したルカの関心は276人にも上る多くの人々の肉体が死のエウラキロンの暴風の中でたった一人の損傷もなく全員が生き残ったことではありませんでした。彼の関心はその船に乗った人々がパウロと誠の生命を一緒に取るプシケ、つまり魂として生まれ変わったことにありました。リキア州のミラでアレクサンドリアの船に乗船するとき、人間の罪の代価を代わりに払ってくださるために十字架の生贄として亡くなられ、三日後によみがえられたイエス様を霊的に信じる人はパウロとルカ、そして2節で言及したテサロニケ出身のアリスタルコの3人だけでした。残りの273人は皆肉体のために食べて飲むだけの人たちでした。しかし何も食べることも飲むこともできない死のエウラキロンの暴風を14日も経験しながら、激しく揺れ動く船に乗船した人々は全員誠の生命を一緒に取るために食べて飲むプシケとして入門したのです。ルカには想像もできなかったことでした。ルカはその霊的な相関を神様の御言葉である使徒言行録に正確に記録するために現場にいた人の数をいちいち確認しました。そして自分を含め船にいた私たちは全部で276人であったと感激に満ちた記録を残したのです。それは死の暴風の中で驚異的な霊的大転換を導き出したパウロを賛美するためではありませんでした。職業が医師だったルカはパウロの第二次伝道旅行の時にパウロと合流して以来、過去十数年間パウロの健康管理をしながらパウロをそばで守りました。それでルカは一生を持病で苦しんだ老年のパウロがどれだけ病弱な人間であるかを誰よりもよく知っていました。その老衰して病弱なパウロが死の暴風によって激しく揺れ動く船の中でバランスを取ることができず、あちこち転げ回りました。14日間も食べることも飲むこともできませんでした。船にいる誰よりも老いて病弱なパウロが体力的に最も疲れ果てていたに違いありません。にもかかわらず、すべての人が救いの望みさえ失ったまま死の淵に立っていたその絶望的な瞬間に、神様の御言葉で彼らの心霊をゆすり起こした人はその老いて病弱なパウロでした。そのおかげで死の暴風に飲み込まれたアレクサンドリアの船を14日ぶりに停泊させることができました。しかしパウロはそれに満足しませんでした。パウロはデッキの上で早く夜が明けるのを待ち望む人々に向かって、夜が明けるまで休まず繰り返し誠の生命を取るためにパンを食べることを勧めました。そして最後には パンを取って神様に祈りを捧げた後に、自分が直接パンを食べてみせ、人々が皆安心して誠の生命を一緒に取るためにパンを食べる霊的大転換が起こりました。医師であるルカははっきりと分かっていました。それは老いて病弱なパウロの体力や能力では決して可能なことではありませんでした。それは皇帝の法廷に主のフィペレテスとマルティスとしてパウロを立たせることを決められた神様が、死のエウラキロンの暴風の中でも老いて病弱なパウロを主の身力で支えてくださり、主の通路として使ってくださった結果でした。それでルカは船に乗っている人の数をいちいち確認して、船にいた私たちは全部で276人であったと使徒言行録に記録したのです。パウロのように老いて病弱な人間でも神様に自分を完全に捧げた時に、神様は死の暴風の中でもその老いて病弱なパウロを主の通路として使われ、これほどにも多くの人を救ってくださったという事実を、時間と空間を超越して私たちに生き生きと証言するためでした。そのような意味で老いて病弱なパウロにとっては、死のエウラキロンの暴風に見舞われたことも、激しく揺れ動く船の中であちこち転げ回りながら14日も飲まず食わずでいたことも、すべて感謝の条件でした。パウロが死のエウラキロンの暴風の中でそのような極限の状況に直面していなかったなら、そのような極限の状況の中でも老いて病弱なパウロを通して、これほどにも大きなことを行われる神様の御力を経験することも知ることもできなかったからです。この時の体験がパウロの残りの人生において尊い霊的栄養分に昇華されたことは再論の余地もありません。ルカは本文以外にも使徒言行録の至るところで人の数を大事に考えました。すべて神様を賛美し、神様の御力を私たちに証言するためでした。3度にわたる伝道旅行を終えたパウロが人生で最後にエルサレムを訪問した時でした。そこのユダヤ教の人たちが陰謀でパウロを告発し、パウロはローマ軍の要塞の監獄に投獄されました。エルサレムの千人隊長はなぜユダヤ人たちがパウロを告発したのか理由を知るために公開を招集しましたが、パウロには何の罪もないように思いました。むしろ千人隊長はパウロを殺すまでは飲み食いしないと誓った40人のユダヤ人たちがパウロ暗殺団を組織したという情報を入手しました。千人隊長はローマ市民であるパウロの裁判権を持つカイサリアのフェリクス総督にパウロを移送しながら、暗殺団からパウロを保護するために100人隊長2人、歩兵200人、騎兵70人、補助兵200人、計472人のローマ帝国の兵士を動員しました。その時もルカは使徒言行録23章23節にその兵士の数を正確に記録しました。パウロの権威を高めるためではありませんでした。仮に世間では持っているものもないみすぼらしいパウロですが、神様が主のフィペレテスとマルティスであるパウロをどれだけ大事に守ってくださったかを私たちに伝えるためでした。 そんな意味でパウロがエルサレムでユダヤ教の人たちの陰謀で投獄され、暗殺団の殺害の脅威にさらされ、囚人の身分でカイサリアのフェリクス総督に移送されたことも感謝の条件でした。パウロが安楽に寝室に座って、そのような状況に直面していなかったとしたら、天下無敵のローマ帝国の兵士を472人も動員して自分を守ってくださる神様の愛をパウロは絶対に知ることもできなかったでしょう。ローマ皇帝に上訴したローマ市民は、皇帝の法廷に立つまでローマ帝国が保護しなければなりませんでした。フェストス総督は皇帝に上訴したパウロを皇帝の法廷があるローマに移送するために10人隊長や50人隊長を護送責任者に任命しませんでした。フェストス総督がパウロのために任命した護送責任者は100人隊長ユリウスでした。100人隊長は配下に100人の兵士を率いる指揮官です。彼が責任者になったということは、パウロを皇帝の法廷があるローマに護送するために100人の兵士が動員されたという意味です。帝国の心臓ローマは、パウロが自分の最後の人生を投げ打つと決めた場所でした。もしパウロが未決宗の身分でなかったなら、彼は自分の足でローマに行っていたでしょうし、彼はローマに着く前に彼を殺そうとする暗殺団によって密かに殺されていたことでしょう。しかしパウロは皇帝の法廷に上訴した未決宗の身分だったので、100人のローマ軍の警護を受けながらカイサリアからローマまで2240キロに上るその遠い距離を安全に旅行することができました。それでルカは使徒言行録27章2節で、パウロの護送責任者は皇帝直属部隊の100人隊長ユリウスだと、彼の所属と職責と使命まで明確に明記したのです。神様のヒペレテスとマルティスとして自分の最後の人生をローマに投げ打つ覚悟をしたパウロを、神様がどれだけ完璧に守ってくださったかを私たちに知らせるためでした。そのような観点でパウロがカイサリアからローマまで2240キロメートルの遠い距離を自由人の身で、自由の身分でではなく、皇帝に上訴した未決宗の身分で旅行したことも感謝の条件でした。そうでなければ、どのような場合でも自分を完璧に守ってくださる神様の恵みをこのように深く経験することはなかったことでしょう。ルカはまた使徒言行録2章41節で、五旬節に聖霊を授かったペテロの説教を聞いて主を受け入れ、バプテスマを受けた人の数が3000人にも上ると記録しました。これもやはりペテロの業績を高めるためではありませんでした。たった一度も正規教育を受けたことのない漁師のペテロの能力では決してこのようなことは起こり得ませんでした。ペテロは無学の漁師でしたが、神様の霊の御力を受けたとき、神様はそのペテロを通して一日に3000人が悔い改めてバプテスマを受ける生命の大転換を起こされました。それでルカはその3000人の数も使徒言行録に記録しました。神様のこの驚くべき御力を賛美し、私たちに明かすためでした。 そのような観点でペテロが学のない漁師だったことも感謝の条件でした。彼がもし学識の高いエルサレムのエリートだったなら、自分の罪のために亡くなられ3日後によみがえられた主を完全に信じることは難しかったでしょうし、完全に信じることはできない分だけ彼を通した主の見業も非常に制限されたことでしょう。しかし無学のペテロが3日後によみがえられた主を疑いなく信じたから、無知な自分の説教を通しても1日に3000人を悔い改めさせる神様の御力を全身で体験することができました。以上のような事実は人間の想像を超える神様の御前では何一つ感謝の条件でないことはないということを悟らせてくれます。来週の主日は今年1年間神様が施してくださった恵みに感謝する感謝の主日です。今年1年間はどうでしたでしょうか。もしかして経済的に身体的に激しく揺れ動く死のエウラキロンの暴風を経験しましたか。その結果経済的損失を被り肉体の健康を失いましたか。誰よりも誠実に生きてきたのに悔しい思いをしましたか。今年1年間一生懸命に努力しましたが、依然としてやっている仕事もいわゆるスペックも大したことがありませんでしたか。全身全霊で愛したのにその人を失いましたか。それで感謝するどころか、むしろ恨みと不平だけでしょうか。もし私たちの目が私たちの肉体だけに焦点を合わせているとしたら、この不公平な世界で私たちには恨みと不平がもっと多くなるしかありません。しかし私たちはただ腐ってなくなる私たちの肉体のためだけに食べて飲む人ではないのではないでしょうか。神様は私たちに一つの目、二つの目をくださったと申し上げましたよね。一つの目で自分の現実を直視しながら、もう一つの目では神様に焦点を合わせれば私たちの状況に対する解釈は全く違ってきます。その時に激しく揺れ動く死のエウラキロンの暴風に出会ったがゆえに、生命の神様にさらに人格的に出会うことができませんでしたか。その時に肉体の健康を失ったがゆえに霊がさらに強くなることができませんでしたか。その時に悔しい思いをしたがゆえに、私たちのために十字架の死まで惜しまなかった主の愛を正しく理解し、さらに深く体験することができませんでしたか。私の仕事もいわゆるスペックも大したことがないがゆえに、むしろ神様が私の砦、私の塔、酒どころとの岩となってはくださいませんでしたでしょうか。死のエウラキロンの暴風の中でおいて病弱なパウロを通して、その船に乗っている276人全員の霊的大転換を起こされた神様が、まさに私たちが信じる私たちの神様であられることをご存知でしょうか。世間に自慢することが何もないパウロを暗殺団の魔主から守ってくださるために、ローマ帝国の兵士472人を動員なさり、皇帝の法廷に立つために2240キロの遠い距離を旅行するパウロに、ローマ軍の兵士100人を 警護としてつけてくださった神様が、まさに私たちが信じる私たちの神様ではないでしょうか。ペテロが正規教育を受けたことのない漁師だったがゆえに、むしろ彼を通して一日に3000人を悔い改めさせた神様が、まさに私たちが信じる私たちの神様であらせられます。その神様は今のこの瞬間も私たちをいつか腐ってなくなる肉の塊ではなく、神様の真の命を取る生命としてくださいます。その神様の見前では感謝の条件でないものはありません。その事実を悟った瞬間から、私たちの手術はいつも感謝の手術、私たちの毎日は感謝の日に昇華することでしょう。そして神様は全てに感謝する私たちを通して、暗鬱なこの時代のための霊的大転換を成し遂げられることでしょう。お祈りいたしましょう。パウロは金持ちではありませんでした。ダマスコへの途上で主のお招きを受けて以来、パウロはいつも貧しい人でした。パウロは健康でもありませんでした。彼は一生持病に悩まされました。パウロは正しい人でした。それで一生の間を陰謀の中で暮らしました。脅迫、殺害の脅威、罪がないのに受けた鞭打ち、監獄暮らしなどで彼の人生で楽な日はありませんでした。結局は陰謀による告発で囚人となりました。もしパウロが肉体のために食べて飲む人だったなら、彼は自分の人生を嘆きながらこの世を去っていったことでしょう。しかし3日後によみがえられた主を信じるパウロにとっては、そのすべてが感謝の条件でした。それで彼はどんなことにも感謝しなさいと言いながら、神の恵みによって今日の私があるのですと告白しました。神様がそのすべての状況を通して自分を神様の使徒としてくださり、日が経つにつれもっと強固に立たせてくださったことを知ったからでしたか。来週の感謝の手術を前に控えて、1年間の私たちの人生を顧みる恵みをくださったことに感謝いたします。この1年で失ったものだけを見て嘆くのではなく、その失ったものを通して神様が私たちの人生に注いでくださった恵みを見ることができる目をください。その目で失ったものは腐ってなくなる肉体のためのものであり、失ったものを通して得たものは永遠の生命のためのものであることを分別させてください。神様の御前では私たちの人生で起こることの中で感謝の条件でないものはないことを忘れないようにさせてください。そして私たちの家庭、私たちの学校、私たちの職場、私たちの教会、私たちの社会、私たちの時代のための霊的大転換が私たちを通して起こるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。